皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はこれからいよいよ生活恐慌です。なんかまたすごい話題だと思われるかもしれませんが、いよいよいろんな意味で我々の日々の生活に直接この2007年8月から始まった世界恐慌が影響を及ぼしてくる、まあそんな段階に入ってきたと思うんですね。今回の政治の大騒動などはですね、実はその緊張感の裏返しで、まあ政府がほとんど自滅行動を起こしたというような状況だというふうにご理解していただくと大体わかりやすいんじゃないかなと思うんですね。まず政治のことですけれども、まあめちゃくちゃですよね。三党合意とか言ってですね、マニフェストは一体何だったんだという話になるわけですが、私昔、野田佳彦とか、まあ今野田の補佐官やってる手塚義雄とインターネットラジオで対談したことがあるんですね。で、今やってることは、その、まあ、政権取る前、あるいは落選中の言ってることと、全然違うんですね。まあ、ぜひ、インターネットラジオの対談のところにありますので、野田義彦と、手塚義雄のインターネットラジオ対談聞いていただきたいと思うんですね。本当にその政治家というのは、嘘を上手につけないと、本当仕事にならないんですね。こんなに巧妙な嘘をつくかという感じですよね。で、やっぱりその、まあ、所詮なんて言うんでしょうかね。口先政治なんですね、あれ。特に政経塾っていうのは、本当に口先政治で、その時々適当なこと言って、結局は自分の権力欲、金欲、名誉欲、まあ、こんなもんで動いてんでしょうね。で、こういう状況ですから、要するにマニフェストというものは意味なくなったわけですよね。マニフェストというものに何の意味もないし、政見放送っていうものにも意味がないわけですね。まあ、普段の主義主張というのも意味がないわけですよね。お分かりいただけますかね。その当選前に選挙の時に何を言ってたかとか、どんなマニフェストだったかということは、これ全然意味がないんですね。で、我々はどうやって選んだらいいかっていうと、嘘つきか嘘つきでないかを、こう、遠目で判断するってことですね。この人は最後は嘘をついて国民を裏切る人なのか、本人が辞職し落選してでも嘘をつかない人なのか、ここが見極めるポイントなんですよ。政策だとかマニフェストだとか言ってることでこれ全然関係ないわけですね。要するに正直者であるかないか。まあ、これをですね、選挙の時に見極めるということが、これからの、ま、選挙の非常に重要な課題だということですね。ですから、例えば、まあ、三党合意を押し切ってですね、みんなでつるむと、嘘つき党ができるわけですね。嘘つき連合ですよね。まあ、だから、嘘つき連合、嘘つき連合らしい顔をしてくると思うんですね。こう、国民に、こう、面と向かって迎えないと、だから目が泳いでくる。ねえ、その、なんか質問されれば逃げる。まさに優勢民営化でですね、体制迎合で賛成した人たちと同じような状況になっていくんだろうと思うんですね。ですから、まあ、本当にその自民党も割れ、で民主党も割れ、まあ、それで大体今までの政治これでおしまいなんじゃないかと思うんですけども、まあ、とにかく、まあ、そういうことになりますから、もう、霞ヶ関永田町はですね、どんどん機能不全に陥っていくだろうと思いますね。で、同時にその増税の話ですけども、あれ景気条項ついてんですよ。景気条項ついてまして、実質で 2%、名目で 3% 以上上がらないとですね、基本的には増税できないことになってるんですが、さあそんなことになるわけがないわけですよね。いよいよですね、これ私、ヨーロッパの動きや特に新興国の様子見てると、本物の生活恐慌がこれから来るんじゃないかなと思うんですね。で、結局ですね、まあ今までのこの世界経済を見ますと、90年代以降というのは新興国の経済発展ということをですね、原動力に動いてきたと思うんですね。しかし、今ここで見えることは、本当に新興国がどんどん減速してきたということですね。ですから、この新興国の減速ということを、しかしこれ、まだ全然止まる様子もなくて、これだとですね、やっぱりこの冷戦崩壊後の以降の経済は持たないわけですね。 だから、まあ、テレビも売れない、車も売れない。まあ、それだけじゃなくて、その、輸出が振るいませんから、まあ、しかも円高という問題も日本にとってはありますけども、輸出に関してはですね。まあ、いろんな要因重なってきてですね、要するに、まあ、富を稼げない状況にもうなってきてると思うんですね。で、この矛盾が、まあ、金融危機となって現れている国もありますし、当然日本にも金融危機これから来るんだと思うんですけども、しかしそれ以上に日本は今、産業恐慌の真っ最中ですよね。そのものすごく多くの企業が人減らしをまたやろうとしている、あるいはやり始めている。特にその大手の企業ですね。あるいは下請けを切るとか派遣を切るとかですね。見えないところでものすごく多くの今、人減らしが始まってるわけですよね。で、どうせ財政はこれ行き詰まるどころかですね。もっとこれ金出せって話になると思いますよ。生活恐慌まで来ますとね。だから結局のところ、その増税なんてバカなこと言ってますけどですね、もうそんなことできる状況ではなくて、要するにもう、まあ、金はどんどん出っ放しという状況になると思うんですよね。まあ、これだけね、1000兆円ですか、1000兆円の赤字 を作ったということは、結局1000兆を金使っても、経済、世の中持ち上がらなかったということで、だから今の政治家や役人にいくら金渡したって、絶対世の中良くならないと。言っても言い切っていいと思うんですね。一千兆金使って一つも良くならない、悪くなる一方だったらですね、これ以上あと何兆円渡したってですね、良くなるわけがないですよね。一番簡単、基本的なところを我々しっかり抑えるべきで。で、まあ、結局そういう状況ですから、まあ、夕張市と同じことだと思うんですね。私やっぱりいろんな意味でですね、今の日本政府は夕張市とよく似てると思うんですよ。夕張市ってのはご承知の通り、石炭の町ですよね、もともとはですね。で、非常に、まあ、国の基幹産業ということで栄えていた、まあ、そういう町だったわけです。しかし、まあ、石炭から石油へのエネルギー革命が起きてですね、まあ、それ非常に難しいことになって、で、その、まあ、炭鉱のですね、まあ、民間でやってた仕事が全部、まあ、行政の方に、もう、投げかけられる形になりまして、しかし人口どんどん減りますから、結局行政は支えきれなくなって、まあいろいろ最後に投資をやるわけですよね。ああでもない、こうでもないって。で、それが全部裏面出てですね、まあ潰れちゃったということなんですが、これ日本と全く同じですよね。今の日本政府と。20世紀のいろんな産業がですね、次々にこうマチュアしちゃってですね、今人減らしをやってて、雇用を支えられなくなっている。で、企業の数もどんどん減っていく。で、そういう中で、その、まあ反比例するようにですね、財政は拡大していって、どんどん金出さなきゃならなくなってる。で、特に高齢化ですよね。東京でもどこでもですね、高齢化がどんどん進んでおりますから、要するに稼ぐ人より使う人の方が多くなってきて、それが非常に急速に進んでいる。で、若い人もですね、とにかくその産業がまともに今ないですから、まあ、だんだんその政府のご厄介になってですね、暮らさざるを得ない形になっていく。だから生活保護がどんどん増えていくわけですね。これを切り詰めるって話ありますけど、じゃあ切り詰めてどうなるのかっていうとですね、いや、結局、まあ何もないわけですよね。霞が食っていけられませんから、もう本当になんか悲惨な形になってきて、そのうち暴動でも起きてくるわけですよね。まあそんな状況ですから、で、しかも最後にこういろんな莫大な投資をしてですね、まああちこち金配って公共事業やって、原発もそうですよね、公共事業みたいなもんですよね。しかし、あれはまたなんか、多分事故の続きがこれから起きると思いますから、あれまた全部なしになると思うんですよね。今非常に安易な形でですね、運転再開なんて言ってやってますけども、福島原発だったら2号機はなんかその、地面の中に燃料を盛り込ん、めり込んでるらしいじゃないですか。まあこれは研究者の人たちもだいぶ指摘してたことですけども、菅前首相の政策秘書の人が、ネットの証言で言ってますよね。まあ、なんか、首相のもとにも届いてた情報だったっていうことですよね。はっきり言いやいいのにですね、その通り。だから、まあ、それもいずれどんどん問題になってくるしですね、3号機もですね、なんかまあ、この方言ってた、この人が別のとこ言ってた話だかな。3号機の燃料プールにその燃料が入ってないんだと。で、なくなっちゃった。要するに爆発で飛び散っちゃったと。ところがこれを、なんか政府はその、飛び散った、放出した、放射性物質の中に入れてないんじゃないかって話をしてましたよね。まあ、そんな話もあって、まあ、安全のことから何から何までですね、 もう一回なんか福島で小さな規模での事故でもまた続きが起きればですね、これ全部やり直しですよね。で、結局は、まあ炭鉱と同じことなんでしょう。あの原発っていうのもですね、まあもう使えませんと、ダメですと。そうなってくると、あれ、閉山した炭鉱と同じようになりましてね。まあその地元は大変だと思うんですよ。あれ、夕張市みたいになりますね。しかし政府はもう何もできないわけですよね。輸出産業は行き詰まるわですね。公共事業は止まるわ。まあ原発も止まってくるし、まあ静かな国はなるんでしょうけどもね。いわゆるまあ生活恐慌みたいのがですね、まあそこは広がってくんじゃないかなと思うんですね。で、今実はイギリスがそんな感じになってきてるんですよね。去年でしたっけ、なんか暴動がありましたね、イギリス。まあ、しょっちゅう暴動あるんですけども、ヨーロッパもですね。いわゆる打ち壊しですよね。とにかく商店を略奪してみんなそのね、食い物でも何でもその持ち出しちゃったという打ち壊しがあったわけですが、まあ、ああいうことがもうとにかくいつ起きてもおかしくない状況に先進国が追い込まれてるんですね。まさに生活恐慌という状況ですね。これ広がっていくんじゃないんでしょうかね。まあですからこれから先というのは本当にその政治は機能しなくなる。で、そこへ持ってきてこう産業も特に新興国の景気のスローダウン、バブル崩壊で今までの成長の種を世界が失っていくわけですから、構造的にですね、今までのやり方は持たなくなるわけですね。で、その中でこう生きていく道を考えなきゃいけないというのが、まあ今の日本と世界の状況なんだろうと思うんですね。やっぱりその第二次世界大戦終わった後もそうですしね、こういろんな意味で体制の変わり時というのは非常に厳しい生活恐慌起きるんですよね。珍しいことではないわけであります。で、結局その、まあここに来て思うことですけどもね、まあ今回の原発騒動とかなんか見ていてもそうですけども、政府ってやっぱり変えられないですね。一度なんか言い出したこと、やり出したことっていうのは、結局利権の分配の話が絡んじゃってますから、変えられないわけですね。で、だから金と権力と嘘つき。まあ嘘つきの部分はそのマスコミが一緒にやってくれますからね。こう嘘を強弁できるわけでしょ。だから金と権力と嘘でですね、変化を乗り越えるっていうやり方をあの連中は知ってるんですね。大企業だとか、それから政府っていうのは、まあなんて言いましょうか、図体がでかいがためにですね、金と権力と嘘で変化をごまかすというですね、まあ乗り越えた気になってるんですけど、ごまかすということをやって、で、まあそれで今日まで来たわけですね。だからなんでこの日本の企業や日本政府が世界の大きな変化に取り残されていくのか。それはただ単にですね、日本がですね、独自の道を歩んだっていうなら、これはこれでいいんですよ。でもそうじゃなくて、ただ単にですね、何もしないから老朽化したという状況でしょ。ガラパゴス化というのは独自の進化を遂げたという意味ですから、もうこういう道で行こうと思って独自にどんどん進化したんなら、これはいいんですよね。これじゃなくて何もしないで老朽化してって、ほとんど半死半生の状態になっちゃったっていうのが、日本の政府や日本の大企業ですから、これは、要するにガラパゴス化でも何でもなくて、もう死に絶え始めてるということでしょ。なんでこんな風になってんだろう。なんか連中いつもですね、忙しそうに仕事をしてんのに。まあある意味で不思議っちゃ不思議ですね。あるいはその一千兆も金を使ってですね、普通一千兆も使えばですね、とんでもないバブルがまた起きるはずなんだけど、一つも起きることなくですね、まあずーっと全てが沈み込んでいく。いや、これはですね、やっぱりその、今言ったことなんじゃないかなって感じがするんですよね。まあ、リーダーシップの基本中の基本ですけども、変化というものにですね、背を向けたら、もうそれは、流されていくだけなんですよね。で、変化するときに、その、権力だとか、金だとか、嘘で、その、変化を乗り越えようと思っても、それは、ね、大津波に号令かけたって、大津波を手で押したって、大津波が引かないのと同じでですね、まあ、全然無理なことなんですよね。ところがやっぱこうなんか狭い世界であり生きてんでしょうね。東電なんかもそうだと思うんですが、ものすごく狭い常識の中で関係者が普段から生活し仕事をしていますから、関係者に話をして関係者をですね、まあ、金と権力と嘘で黙らせればですね、それこそ大津波も消えるしですね、雨た、 雨の日は晴れにもなりと、その天然自然の法則すらですね、ひっくり返すことができる。なんかそんな思いを持ってんじゃないかと感じがするんです。いや、それは実際私も話してて、時々っていうかよくですね、感じることなんですよね。なんか連中なんかしょっちゅう会議を開いてですね、東大和法のですね、戦いを始めるんですよね。いや、なんか見てるとすごいですね、こう東大和法同士がですね、この王座決定戦みたいなのやってんですよね。やっぱすごいんですよね。まあなんか独特の世界だなと前から思ってて、これ付き合える相手じゃないなと思ってたんですけども、結局だからそうやって東大和法同士のですね、まあ戦いをやりながら、黒を白に白を黒にして、問題を乗り越えてきたんですね。だから働いても働いても金をかけてもかけても、結局本当の変化というものを直視してないし、本当の変化を乗り越えることしてませんから、どんどん半死半生に陥っていったと。だから今回来る経済恐慌ってのはまさにですね、そうやって日本を支えてきた大きな基盤というものがですね、まあ、崩れちゃって、まあその上に乗っていた国民がひどい目になるというようなことですから、まあ半分以上はですね、官製恐慌って言うんでしょうかね、官が作った恐慌みたいな、まあそんな分野じゃないかなと思うんですね。今更連中改心するってこともないだろうし、それ今更この世間が広がるってことでもないだろうし、やっぱりこれはですね、RIP だと思うんですね。Rest in Peace って知ってますか？静かにお休みください。RIP ってよく書くんですよね。あ、お亡くなりになりましたなと。別に誰が殺すわけではなくてですね、おお、大変だ大変だと。どうしてくれるどうしてくれる、偉いことだ、偉いことだと言ってる間に死んじゃうわけですよね。まあ、そんな状況じゃないでしょうかね。だからまあ、こっから先というのは、本当に現実に起きている変化の実態とですね、自分の現実というのを直視しないとですね、全てが始まらないと思うんですね。やっぱりこの量の拡大といいますかね、新規の投資、輸出、こういうものでですね、経済を膨らませたという、まあそういうある種無責任な時代がもう続かないってことですよね。その投資の回収っていうことを考えたときに、まあ国に対する投資なんかもそうですが、それは10年、20年、30年、場合によっては50年、100年先見ないとできないことですよね。しかし我々っていうかみんな見てるとですね、その国の国債とかクレジットデフォルトスワップだとか社債なんてものですね、1分に1回とかですね、1秒に1回ぐらい売ったり買ったりしてるわけですよね。そんな1分1秒でですね、その国がどうなるもんでもないし、ねえ、大きな会社がですね、立派に育つわけでもないですよね。なんか本来起きている、その変化の、その波長に比べてね、今その特に役所だの大きい会社で働いている人たちの見ている波長ってのはうんと小さいんだと思うんですよね。だからそのものすごく短期的なものの見方しかしてないってことですよね。反対だから金と権力と嘘で変化を乗り越えられない人たち、これ普通の民衆ですよ。中小零細企業でも普通の組織はですね、な嘘ついたってね、東大和法でやり取りしたってですね、それは現実は変わらないわけですから、現実にどう対処するかっていうことと向き合わざるを得ませんよね。こういうところはやっぱりですね、知らず知らずのうちにですね、大きな変化をちゃんと見てるんですね。で、それに対してちゃんとやっぱり行動して乗り越えることやってきたから今日があるわけですよね。このものすごく大きな違いっていうのが今あまりにも如実に出てきちゃったんじゃないんでしょうかね。で、この生活恐慌の部分っていうのは、ですからこの、現実がですね、その本当に目の前に来た時に、まさにその今あるものが騙されてしまうということによって起きるわけですから、波の来ないところは助かるわけですよね。しかし、波の来るところは流されてしまうわけで、まあ一旦そうやってですね、まあこれは日本もそうですね、今までの20世紀というものがですね、一つ終わってる中で、まあその中から次を開いていくという、まあかなり壮大なドラマになるんじゃないかなというふうに思うんですね。やはりこの生活恐慌になった時に必要なものは絆ですよね。もうそれは津波の被災者の皆さんもよく言っておられるように、こう、絆ということ、横のつながりっていうのがないとですね、どうにもならないわけですね。衣食住が断たれてしまった時というのは。だから金と権力と嘘で生き残るっていうことができない世の中がもう目の前に、もう来てるんですけども、最後の砦の部分までですね、それができないように今なりつつあるということですね。 これは非常に重大なことだと思うんです。で、同時にこの新興国の成長に頼れない時代ということは、まず各国それぞれに自立する道を考えるということですね。長期的な、まあいろんな成長ということを考えたときですね、やっぱその国らしい生き様ということをこれから追求しなければ、それはなかなか難しいと思うんですよね。ですから、その長い目を持ってこれ行動していく必要がありますんで、まあこのね、生活強行みたいなものをバネに、日本も世界ももう一つも二つも強くならなきゃいけないな、小さな問題に関わってる場合じゃないな、まあそんな気がするんですけどもね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、これからいよいよ生活強行ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。